ワーナインラジオ。この番組はパーナインゲームズのナインが適当に喋る番組ですということで、全然久しぶりじゃないです皆さん、 お久しぶりです言いたかっただけだろうみたいなね感じしますけども、パワーナインゲームズのラジオ担当ナインでございます。お久しぶりです。はい、早いですね、更新と更新の間がね。完全にもうなんかなんすかね、急な更新ペースが来てますけども、まあなんでかといったらグダロンの話ですね。前回から急にね、予告も告知もなく始まった新コーナー、グダロンですね。グダグダ、ゲーム制作討論ということで、改めてまとめさせていただきますけども、グダグダゲーム制作討論こと、グダロン、まあ、基本的に僕一人がグダグダとゲーム制作に関して、ゲーム制作というかね、ゲーム、まあ、ちょっとツイッターでリアクションもらった中の単語を使っちゃうと哲学的なことをグダグダ喋るみたいな、討論、一人討論、もしくはゲストとかがいればゲスト討論コーナー、グダロンですね。というわけで、一回目やりまして、まあ、一部非常にリアクションしてくださった方含めて、リアクションしてくださった方が、おりまして、ありがとうございますと。ね、ちょっとコーヒー飲みながらやりますけども、本当に、のんびりというか、ぐだぐだやれればな、というところですね。一応このパーナインラジオの過去のスタンスでは、基本的に喋ることはさ、その、具体論、具体的な話に終始した方が、まあみんなよかろうと。まあなんか、こびったり実践したりもできるし、っていうことで、まあボードゲームマーケット後も、どういう風にしたとか、具体的にね、どういう風にしたら売れるんじゃないかなと思ったみたいなね、やり方とか具体的な話に基本的に終始するラジオにしてたんですけども、まあ今回のグダロンに関してはまあもう雲をつかむようなね、超抽象的な話をしてもよかろうと。でただまあ絶対グダるからグダロンですということでね、あんまりこうシリアスに受け止められまくっても困るし、ここで出てくるゲーム制作論みたいな話をお前のゲームでは実践できてないじゃないかみたいなことを言われてもね、困ると。俺はグダってるだけだと、ここでねグダグダしてるだけだからグダ論なんですよという、全力での逃げをね最初に打った上でのグダ論ですから、その程度で、お聞きいただければなということで、早速の第2回となりましたという感じです。はい、うん。でこのグダロンの大テーマね、大きなテーマとして、面白い、楽しい、素敵をグダグダ探求するっていうことなんですけども、まあ早速、疑問もちょっといただいちゃったんで、素敵とは何ぞやって話ね。このゲーム面白い、このゲーム楽しいはわかるけど、このゲーム素敵って何ぞやって話を、全くそのしないままこのグダロンが始まっちゃったんで、この素敵っていう方についてちょっと説明というかしていきたいかなと思うんですけど、そもそもだよ、僕の中ですっげえ疑問なテーマなんですよ、この素敵っていうのが。つうかこれが一番喋りたかったというか、深掘りしたいテーマの一つで、まあ、アナログゲームに限んないけど、ゲームって例えば面白い楽しいっていうのはもちろんあるじゃないですか。このゲーム好き、楽しい、面白い。で、それ以外のものがあるじゃん。このゲームが好きって言った時に、楽しいでも面白いでもなく素敵、何かの魅力があるじゃん。で、それが、なんか兼ね備わってないとダメとは言わないけどさ、兼ね備わってる方がゲームとして素晴らしいというか、全体的な、パフォーマンスって言っちゃうと変ですね、魅力が高まるみたいなことで、それを全部もう一回ひっくるめて素敵だと言ってみてはどうだろうかというのが、僕の言うこの面白い楽しい素敵の素敵の部分ですと。で、これはねずっと悩んでたんですよね、今も悩んでるんですけど、まあなんかなんて言えばいいんですかね、すごい素敵だっていうのはまあ、定量的に言えないことだと思うんだよね、特に。 その受け取り手、遊ぶ人たち個々人の美意識的なことだったりもするし、あと日常的ではない風変わりなことだったりするし、印象に残るみたいなことだったりするんですよ。その素敵っていうことって、僕が言おうとしてる素敵っていうことって、英語で言ったらね、ビューティフルとかよりエクゾチックとかなんかもっと全然違うことになっちゃうと思うんですけど、でそれってさ、その例えばゲームのテーマが美しいとか一般受けするとか、むしろこれって美しい醜いって表裏一体ですから、すごい美しいものも目を引くし醜いものも目を引くみたいな意味で言えば、テーマ的に、まあ、最近流行りの社畜系とかもね、テーマとして、素敵なんだと思うんだよね。そのそれをそれに興味が惹かれる層がいると、で興味を引くみたいなことを指して素敵とちょっと大きくパッケージングしちゃいますけども、なので別にそのなんだ、上っ面がすげえ綺麗じゃないといけない、美しくないといけないって話で素敵って話をしようと思ってるわけじゃなくて、人を引きつける何かを指して素敵というふうにちょっと定義したいと思います。はい。こんなこと言わないと分かんないね、説明しないと分かんないのに素敵って言われたって困るわみたいな話ですけど、まあ、そんな感じで思ってますと。でまた困ったことにだ、この素敵っていうのがすんげえ広いわけですよ。例えばなんか億万長者になるゲーム素敵みたいなこともあるし、逆にここに俺入れていいと思ってるのがニムトとかさ、ハゲタカの餌食とかさ、ドクロとバラとか、ドクロとバラは見た目も美しいですけど、すごいシンプルルールで、あ、こんなシンプルなルールでこんなに楽しめるんだ、素敵みたいなね、ルールの簡素さ、シンプルさ、簡潔さに対してその魅力を感じるっていう層もいるわけですよね。だそれは、ある種の美的センスに訴えていて、それが素敵だと感じさせているという意味では、すごいソリッドな見た目で、ルールもすごいシンプルなんだけど面白い、でそこが素敵と思う人がいるという意味では、それは素敵の要素の一つになりうるっていうことなんですよね。うん、なんでこの素敵っちゅうもんがどれだけそのゲームに、突っ込まれているか、の中で成立しているかっていうのが結構大事なんじゃないのかなっていうのが、ここ数年僕が持った課題というか、僕自身がね思ってた課題の、を言語化していくとそんな感じみたいな感じですね。いやー難しいよね。そもそもさ、ゲームっつうのはその簡素なルールを作ったり、そう、これが面白いだろうなってルールを作るわけですけども、ルール自体が面白いわけじゃなくて、ゲーム体験、そのゲームのルールを使って遊ぶこと、要するにゲームのルールは楽譜みたいなことであって、その楽譜を一緒に演奏するジャズみたいなことだと思えばいいと思うんですけど、ジャズ、詳しくないのにジャズって言いましたけど、かっこいいから言いましたけども、ジャズセッションみたいなもんであって、その楽しい仲間たち4人がその同じ楽譜でもって演奏して楽しいみたいなね、同じゲームルールでもって遊ぶことで、遊んだ時のセッションが楽しい、セッションが面白い、でセッションを通して体験したことが素敵なわけですよ。うん。でそういうことをしうる装置がゲームなわけで、そのゲーム自体を面白く楽しく、素敵に感じさせるような道具作りを、道具を用意するのがゲームを作る制作者なわけだからな。うん。で素敵っつうのがまあ分かりづらいよねと思いながら書いたんだけど、でもすごい大事なことだと思って、その 3つの大きな柱に突っ込んだんですけど、まあ例えばゲームルール自体、ゲームを通して感じられるストーリー、物語が素敵だとかね。でさらに言えば、その物語や世界観を使ってると想起させるコンポーネントですよね。まあなんだろうね、ゲームでやっぱ例えていかないと全然こうふわふわしちゃうんであれですけど、ゲームで例えると、まあ、すげえシンプルなやつで言うと、例えばダイヤモンド、ね、インカの黄金ですね、あれに宝石がついてるんですよ。宝石持って帰ったら宝石のコマ、キラキラしたやつがもらえるんだけど、あれが麻雀の展望をもらえると。で、めくっていくカードも、 落石とかじゃなくて、なんかダメージ A、ダメージ B、ダメージ C みたいな、ダメージ E まであって、それが2種類、ダメージ A が2枚出たらダメージ A で死亡みたいなやつとかさ、でもいいし、なんかキューブみたいな、その洞窟に例えば入ってくってテーマに切り替えちゃって、謎のなんかメカニカル、SF 的な洞窟に入っていくんだけど、トラップの種類が5種類あって、電撃と吹雪と氷と炎となんとかとかあって、それを2種類同じの食らうと、こう生命維持装置が壊れちゃうから帰んなきゃいけないみたいなテーマ で手に入るのはよくわかんない古代の文章チップですみたいなことだとするじゃん。そうするとルールは全然変わってないよね。ルールは全然変わってないんだけど、ストーリーとコンポーネントが変わったってことね。そうなるとさ、楽しいっていう話、楽しいに跳ね返っていっちゃうんだけど、素敵かどうかっていうのになると、まあ人を選ぶ、すんげえ人を選ぶようになったよね。一部のなんかそれが大ヒットした SF に似たような設定があるみたいになると、そういうの好きな人は好きかもしれないけど、まあ古代文明の遺跡に潜って蛇と出会ってギャーみたいなことのが、まあ受けは広いよねきっとね。それを素敵だと思ってくれる人口が多いよねみたいな気はするんだよね。うん、でそういうその共感できる物語っていうのは、かつていろんなもの、世の中にある、体験系のものの中で一番人間の心を動かす仕組みなわけですよ、物語っていうのが。まあなんかさ、僕は野球詳しくないですけど、甲子園で野球部が2つ戦ってさ、勝ったり負けたりしてんじゃん。すげえわかんねえやつのさ、野球知らねえやつのすげえ適当な物言いだな、これ。だけど、例えば、片っぽが俺の母校で、で、なんか、未だにその母校の奴らと仲良くしてて、その野球部員がこう、あいつすごい頑張ってこうレギュラー取ってみたいなこととか、細かいことを知ってて、その上でその試合を見て、あいつが、あ、ここでエラーしたかみたいなこととかさ、それで悔しがって泣いてるみたいのを見ると、あーって思うわけじゃないですか。で、それはその個々人のストーリー、物語を知っていて、その物語が束ねられて、その、試合をしてるっていう物語全体を知ってるから、ああと思えるわけだよね。全然知らん野球部と全然知らん野球部が、野球も思い入れもない俺が見てて、エラーしたらああミスったわぐらいの話ですよ。で、そういうのがああエラーしたじゃなくて、ああって思えるのは物語の力なんだよね。結局知ってるか知らないか、物語を知ってるか知らないか、それで、そこに共感できるかできないかっていうのが、大きな全然違う話なんですよ。感動できるかできないか、その自分の気持ちが動くか動かないか、気持ちが動くか動かないかが楽しいなのだとすれば、その楽しさが全然違うわけですよね。物語性がある、ちゃんとそこに共感した物語性があるかないかで、今の野球部の例えはめちゃくちゃ物語の思い入れの度合いがゼロと、なんか何百万っていうすげえパワーの差があると思いますけども、まあそうじゃなくて、完全にソリッドなボード物語、何もない設定も何もないっていうゲームよりは、ゲームのやってることと、マッチした物語が載っていてっていう方が、まあ、0とさ100とか10ぐらいかかもしれないけど、物語性がある方がおそらく楽しさにつながるだろうと、その感情の起伏だったりにつながるだろうということで、物語性が高い方がきっと素敵なんだよね。で、素敵っていうのが、その物語自体が素敵っていうのも、まあ、あればいいし、それに関するコンポーネントね、さっきのダイヤモンドだったら宝石っていうのが、宝石を手に入れに行くんだっていうのも、その時点でちょっと盛り上がるじゃん。素敵の方に入るじゃん。で、かつそれが、ちゃんとゲーム全体のルールだったり、出て書いてある絵、ストーリーと、マッチしてるっていうことがすげえいいわけですよ。で、コンポーネントを、まあ同人ゲームの制作だとさ、まあこうケチるというかさ、ケチるは言い過ぎだね、まあ、簡素にすることでコスト的に、まあやりやすくするみたいなことは往々にしてあるわけですけども、例えばじゃダイヤモンドでもらえるもんが木製のただの黄色いキューブだったらどうかとね、まあいいかもしんないよ、全然悪くはない、ゲーム的には面白いし。で、 じゃあそれがなんかすんげえ安値で買えるプラスチックのチップだったらどうかね。まあだんだんとこうコンポーネント処分していったらどうか、物語も何も変えないけどコンポーネントだけ処分になっていったらどう思うか。多分皆さん今胸の中にちょっと処分になったなってきっと思うと思うんですけどね。でダイヤモンドは商業作品なんで、まああれはダイヤモンドの形したプラスチックのかっこいいやつだから、まあでも同人だったらさみたいな気持ちになってると思うんだけど、でもじゃあどこにするべきだと思う？ゲームとして出すときに安いプラチップでいいと思う？それとも一応宝石だからって言って黄色いキューブであればいいと思う？それともダイヤモンドの形したプラスチックのかっけえやつであるべきだと思う？でその違いがどれだけこう、例えばゲームマーケットで自分がすげえな、自分がダイヤモンドを作ったってことになるけど、今仮にね、自分がダイヤモンドを作ったとして、おやべ億万長者になるんじゃないのみたいな気持ちにもなりましたけど、自分がインカの黄金作ったとして、ダイヤモンドを作ったとしてゲームマーケットで売るときに、そのコンポーネントはどれがいいと思う？まあ理想を言ったらさ、ダイヤモンド型じゃん、素敵だし、でも黄色いキューブでいいかな？もっともっと踏み込んで、もっとなんかすげえ宝石的な何かの方がいいっていう話で、でそれって自分のゲームをどこまでその素敵力を高めた状態、どのぐらいの値の素敵力を超えた状態で売りたいかみたいなことだと思うんですよ。でそれがまあどこまででも金に糸目をつけなければ突っ込めるかもしれないし、金に糸目をつけまくるんだったらどこまでも処分できるところなんですよね。でそれをどこでハンドリングしたらいいのかみたいなことだと思うんですけど、僕はダイヤモンドは今売ってるものすげえ好きで、あそこまでいかなくてもあれに近いぐらい素敵な、物語とコンポーネントがマッチしてて、コンポーネントにも魅力があるものだといいなと思うんですよね。ルールの話からちょっと離れてますよ、コンポーネントを通しての話です。うん、まあ例えばさ、まあこれちょっとずるい話し方してて、いいコンポーネントのゲームのコンポーネントがもししょぼかったらって話したら、絶対しょぼいの嫌だって感じるんですよね、人間普通に考えたら。だからちょっとずるい話し方なんですけど、例えば枯山水の岩がただのカラーキューブだったらさ、どうよって話で、それ以外のコンポーネントがそのままだけど、あれがただの5色の木製キューブだったらさ、すんげえ嫌じゃない？やっぱり盛り上がんなくない？そのあれですよ、石がキューブになるだけだよ。でもやっぱりさ、やっぱりダメだよねきっとね。だからそういうような話で、その成立はするんですよ、ゲームとしては全然成立するんだけど、そのトータルで、そうだね、難しいね、枯山水をどこまでコンポーネント的に劣化というか安く上げるような形にして許されるかというと多分僕だったら個人ボードを廃止しちゃうっていう手はなくはないと思う。ただ結局うまく枯山水のあのタイルをぴっちり並べる必要があるから、連結して見せるためにぴっちり並べる必要がある枠は欲しくなるかもしんねえな。まあでもあの個人ボードを処分して枠だけみたいなことにしてもいいかもしれない。で石がキューブになっちゃうことと比べたら枠になっちゃう、個人ボードが枠になっちゃうの方が多分マシだよね、その素敵さの減り方で言えば。うん、でそういうのをちょっと考えてるわけですよ。でまあまあまあまあ、すごいさっきも言ったけどありがちなのは、例えばそんな豪華なのはいくらでも作れるけどね、コスト的にきついわけだから、そういうすげえな豪華版でやろうみたいな話になりがちなんですけども、でまあその基本、じゃあ基本セットどうまでやるべきなんだとね、コストと比較して結局決めるわけですけども、僕も十分に魅力的、ここまでのコンポーネント、このコンポーネントまでで、まあコスト的にきついけど、まあここまではやりたい、ここなら十分に魅力的だっていう判断はをした方がいいんじゃねえかって最近思ってるわけですよね。だから まあ他人のふんどしばっかりで喋ってますからあれですけど、自分のゲームでいうと羊と泥棒だな。羊と泥棒は幸いにあの羊の駒は安いんだけども、ちょっと値段がしたとしても多分羊の駒を使わない、使ったの差で言ったら羊の駒を使った方が良かったんだろうと思うよ、振り返ると。それがすごい大事なところだったんだなっていう気はする。で逆にあのみんなから指摘を受けたんですけども、個人ボード、個人マップとしてやるあのシートね、あれがシートである、紙でペラペラでなんか折り目がついちゃってうんぬんみたいのは、俺の中ではあれはなんか例えばね豪華版だったら布シートだとかだったりしたら素晴らしいなと思うんだけど、その一方で最悪シート自体を廃止してなくしてもいいと。ただその代わり羊の駒はあのふわふわ系の駒であるべきで良かったと。だから注力のしどころとしてあれはやって良かったなと思うとこだし、逆に、まあ、シートに関してはねもうみんな嫌がってる方もたくさんいらっしゃるのもよく知っていて、俺自身も最良な解決だと思ってないんですけど、最悪シートなしでもいいし、まあっていうぐらいですね。あのシートのアート自体はすごいあのよくできたんで、まあすごい良かったんですけど、分かりやすくもできたんだけど、ただ最悪分かりやすいためのコンポーネント、分かりやすくするため、便利にするためのコンポーネントは最悪なくてもいいけど、すんげえ素敵になる、ここをこうしたらすんげえ素敵になるってバージョンアップは極力突っ込んだ方がいい気がするんだよね。そういう気持ちになってきた。でそれがなんでかって言ったら、あのグダロンの最初で言ってる、楽しい、面白い、素敵の素敵ですよ。素敵は実はすごい大事で、ゲームあるじゃん、ゲームでさすっげえ面白いゲームなのに売れないとかさ、すんげえ楽しいゲームなんだけど、まあそんなに売れないみたいな。でやっぱりそこに楽しい、面白い、ゲームのルールが優れているだけじゃなくて、素敵がないときっとなんかあの一本足りてないんだよ何かが、っていう気持ちになってきたんですよね。ここら辺の気持ちの変遷についてはですね、あの僕ゲームを作っていった中で、やっぱり枯山水がね、山田さんが作られてるゲームを遊んだり触れたりしてみて、その素敵だと思うことが多々ありまして、その素敵さというのがその自分の作ってるゲームに足りてないんじゃないか。羊に関してはね、まあいろんなラッキーがあって、まあうまいこと入ったなって感じしますけども、だからその素敵力を極力高めることを考えてみるっていうのが、トータルの魅力を増すこうなんか大事なとこなんじゃないかなと思ったりしてるんですよね。なんかすんげえ超グダグダでふわふわの話してますからね。まあそんななんで、で今回のそのグダロンの3本柱に楽しい、面白い、素敵を入れたわけですね。で素敵というのが、まあ、一般的な意味での素敵とちょっとずれてると思うんですけども、まあ、魅力的にするみたいなことを総称して素敵っていう感じで思ってますと。これ結構大事なとこだと思うんだよな。いやそんなとこまで考える必要あんの、ゲーム作るときにっていう方いらっしゃると思うんですけども、いいっすよ考えなくていいんですけど、いいんですけど、僕が気になってるっていうだけですからね。これ僕がグダグダ言ってるだけですから、これは基本的に。いやすっごい気になってきたんだよね、いかに素敵にするか、素敵とは何かみたいな話ね。あの面白い、楽しいとは何かっていうのをずっとなんか呪いのようにね、あの考えてるんですけど、それにさらにもう一個呪い乗っちゃったみたいな、ダブルでドーン、呪いがドーンみたいな感じですけど、素敵なものっていうのは何なのか、要するにゲームが出来上がった時に、魅力的に思ってくれるか、買う人、そのゲームを初めて見た人が、あなんかこれ気になる、なんかこれ楽しそうみたいな、えこれいいじゃんみたいな気持ちを引き起こす何かなんですよね。それはすっごい大事だなと思っていて、まあそう思われなくていいよっていう人もいると思うから別にいいんだけどさ、そこはそう別にいいよ。俺のゲームはもっとこうソリッドのゲームだから、ソリッドのゲーム好きな人が好きになってくれりゃいいよっ ていうんであれば、まあ、それ全然構わないし、ただソリッドなゲームっていうのの魅力もあんじゃん。ソリッドなゲームだっつってんのに、ゲームのカードにテキストが長いの書いてあって特殊効果でやりますっつったらソリッドじゃないじゃんみたいなね。ソリッドの魅力じゃないじゃんみたいなこともあるじゃん。だからその狙いたい対象者みたいなの別にガチガチに決めれないと思うんですけど、同人だしに対して魅力が刺さるように、魅力というのは何かというのを考えてみるみたいなことが結構大事なのかなというふうに思ったりするようになりました。ここ本当数年の変化ですね。そんなややこしいこと考えて少なくていいんですよ。だけどそんなことがややこしいこと考えてるやつがいるって話ですよね。はい、グダグダしてますね。まあそんななんでね、最近その気にしてますと、魅力についていう感じ。だからそういう面白い楽しいっていうのの解析と一緒に魅力っつうものもね、どうしたら高めれるのか、どういうものが魅力なのかっていうのをちょっと考えていきたいかなと思います。まあ素敵だね、テーマの三大テーマを挙げてるもので言えばいうことっすな。この話だけでこんな時間食っちゃったけど第2回大丈夫なのって感じすでにしてますけども、もうこの回はもうぐだるだけです。ぐだろんだけ回です。もうなんかラジオ自体を乗っ取ってるけど、グダロンが、まあいいっすよ、どうせ多分すぐ飽きるじゃないけど、すぐ話すことなくなる気もする。まあそんな感じでね、素敵っていうのはそういうことなんで、素敵もちょっと追いかけていきたいなと。でもって第2回で本当に喋ろうかなと思ってたグダロンのところはですね、ゲームの楽しさってなんじゃいな、ね、ゲームっていうかね、楽しさ面白さってなんだ、師匠に聞かれて、最終的に師匠は人間の感情を動かすことだという答えをくださって、なんてすげえ答えだと思ったけど、 すげえっていうかそうかと思ったんですけど、そのことを聞く前に僕が答えたのが計画性と意外性って答えたんですよね。うん、要するに何かゲームの中で自分の考えで計画的に何かをプレイしていくと、これをプレイしたらこれを手に入れてこれをプレイしようとかね、そう計画性、自分の考えてプランニングができること、ただしそれだけじゃなくてそこに対する意外性があることっていうのが、僕の少なくとも当時思っていた楽しさ面白さというのは計画性と意外性だったわけですね。まあ今でもだいぶそう思ってますけども、いわゆる、まず、ゲームをやるときにプランが立てれないともうゲームにならない。俺ね、ニムと最初に遊んだときにね、これ際どいとこだなと思ったんですよね。俺が6のカードを出してこの6のカードがどこにつくのかなって最初分かんなかったんですよね。まあ2回1回やったら理解して計画的にできるのだったんであれですけど、それがまあもっとややこしいことが場で起こるゲームで、このカード出したら何が起こるか分かんないっていうゲームだったら、まあ考えるの諦めちゃうよね、無理だよね。だから自分がこうしたら良さそうだ、完全にいいじゃなくて良さそうだ、得になりそうだ、将来的にこういうことができそうだみたいなプランがゲームを始めるとき、プレイ始めて、まあ一ターン目にそれができないゲームはなくはないですよ。方向性が決まってなかったりして。だからできればそれも良くない。できれば一ターン目から、こう、じゃあこうしようって、これが美味しそうなプレイだなって、やれること。で、それがどんどんどんどん積み重なって、最後の最後の最終手番であっても、自分の勝利点が自分の見るのこれだからこれだ、みたいなことがはっきりプランニングできることっていう計画性ですね。でただし、まあ、計画性に対して、それがランダム、別にサイコロ振らなくてもいいんですけど、意外性が必要だと。いわゆるそのサイコロ振るゲームだったらサイコロの目も意外性ですし、まあ、いわゆる意外性っていうのは何かっていうと、まあ、アクシデントだとかドラマだとかランダム性だとかですよね。だから昔のさ、スゴロクゲームだと、 アクシデントカードみたいなのがあって、それめくるとピロってめくると、お前はスタート地点に戻れみたいな、うげーみたいなやつがあったわけですけども、でもそれでうげーって気持ちが動くじゃん。それアクシデントでドラマであって感情が動くっていう意味で言えば楽しいに分類されるやつだったわけだよ。昔の人の意図としてはそういうカードなわけだよ。おー、もうドイツゲームにあのどっぷりの人たちからしたら、このアクシデントカードっていうのはクソだから、とりあえずあのルールから除外するって言ってまず外すような気がしますけど、スタートに戻れみたいなカードが入ってる山札であればまあまあまあ、とりあえずだ、そういうアクシデントみたいなことが起こるのも含めてドラマ物語の展開を生むので、それはまあ今極端な派手な例でしたけども、まあ意外性が必要だと。で、意外性がまあない、完全にコントロールできる、予測可能だっていうのは、例えば丸×ゲームですね、あの井戸の E みたいなの書いてそこに丸と×書いてくやつ、三目並べと言ってもいい、あの丸×ゲームに関しては大体皆さんあの一回は必勝法を考えたことあるんじゃないですかね。考えたことない方、今回考えてみていただくとですね、実はすんげえ簡単に必勝法というか、最前提みたいなのがはっきりするんですよね。で、そうなってくると丸×ゲームはもはやあの完全にコントロールされたゲームなわけですよね。予測が完全に整ったコントロールされたゲームではあるわけです。で、その場合だともはやゲームではなくなってるわけですよね。あの手順として確立してるから、こうしたらこうすればいい、こうしたらこうすればいい、こうしたらこうすればいいっていうのを確立してるから、もうどこに楽しみもないわけです。面白みも、あ、こうしたらじゃあこうする、こうしたらこうするわって、もう相手が置いたところに対する回答が全て決まってますから、もはやあの考える必要がない手順作業だと。これはゲームかとで、じゃあ三目丸バツゲームだと三目だと、じゃあそのフィールド広くして五目並べにしようよ、囲碁での黒目と白目でやろうよってなったら、すごいゲーム感出てくるんですよね。で、それは五目になることで見逃しとか計算が追っつかないとかいうことが出てくると、要するに人間が予測コントロール不可能なだけの変数だったり乱数だったりランダムであったりが、どっかにゲーム中にないと、まあ楽しくないと。うん。で、こういうことが必要なんだけど、まあなんだろうね、どこまで入れるかですよね。それが多すぎりゃさ、さっき言った最初の計画性と矛盾してくる可能性があると。だから最初やれることが8種類あんだけど、どれが得になるのか分かんねえやみたいになると、もう分かんねえわけだ。で、カタンね、カタンって、資源が出る場所は決まってるけど、ダイス振るたびに出る資源が分かんないじゃん。で、毎回毎回ランダムが起きてるんだけど、あれをカードデッキでやるっていうカタンがあるんだよね。特殊な、ダイスを2個振るのをやめて、ダイスの目が2つ書いてあるのコンビネーションだけの 2D6 トランプみたいなものを作るわけですよ。まあ、ランダムにカードピッて引くと1と6って書いてあったり、ランダムにピッて引くと2と3って書いてあったりするっていうデッキですね。で、そのデッキと何が出たかっていうチェックシートを持ってカタンをやると、あのひどいことに結構なるんですよね。それでもカタンは成立してというか楽しく遊べるんだけど、かなりなんていうの、ガチガチになるというか、次何が出るかの予測が立って予想が立ってしまうので、プレイも実は長くなったりとか、まあカタンらしくないというか、まあ競技的ではあるんですけどね、あれね。まあ、ちょっと一回ね、あの暇があったらやってみてほしいんですけど、これ好きな人もいると思います、カードデッキでやる方なんて。なので乱数が、まあカードデッキだったらまだ許されるのかな、これがもっともう数列を与えられてこの時何が出るまでなってくると、もうだいぶ違ってきますよね。だからゲームを遊ぶ時に完全にコントロールできてしまうと、 もうどんどん作業手順を追うだけのなんか、繰り返しになっちまうと。でそこに考えたり、考えるっていうことが多分大事なんだよね。こうやってこうやったら、あ、これでうまくいくじゃん、俺すげーみたいなことがないといけないわけですよ。ここでこうすれば美味しいよね、よしこれ行こうみたいなのって自発的な精神的な行為であって、そうじゃなくてもう先に全ての手順が見えていたら、それは自分の中で A ってきたから B ね、 B ってきたから C ね、 C ってきたから D ねって、それは作業工程であって、それを作業工程じゃなくて自分の感情、自分がうまいことをやっているって思ってプレイさせるには、ある程度完全掌握ができない数の乱数変数ランダムが必要だと。で逆に真逆にガンガンにランダムに振る、サイコロ振ってわーだけのゲーム、チンチロとかだよね、あれはあれでさ、あのドラマというかランダムの塊ですから、そうなってくるとそこの出目に対して、あ、6が出た勝ったわじゃなくて、6が出ないと俺死んじゃうみたいなことがあれば楽しくなる、いわゆる賭けですよね。そこに対して自分の何かを乗せる思い入れも含めることになりますからね。あと実際の現金かけちゃいけないんだけど、現金かけた場合は自分の身銭を切るって、要するに自分の一部をそこに乗っけてるわけだから、思いっきりもう思い入れが乗るじゃん。だからもうランダム発生機みたいなものであっても盛り上がるし、思い入れたっぷりにそこに自分の物語の一部、自分の体を乗っけるわけだからさ、そら盛り上がるわけだよ。だから怪獣に出てくるいいゲームは少しは心理戦要素あるけどとかでも、体の一部ね、自分のこう鼓膜をかけるみたいなことになれば、やっぱりね、自分の脳をかけるとかになれば、命をかけるとかになれば、やっぱり違ってくるわけだ。だからそういうそのランダム、どこまで行ってもランダム、究極のランダムまで行っても思い入れさえ十分にそのプレイヤーが描ければいい。ただ逆でランダムが全くなくなって計算可能、完全計算可能になってしまうと手順ゲームではなくなってしまう、ある意味で。で、どこら辺まで行くとゲームになるのかっていうと分かんないんですけど、動物将棋って確かコンピューターで解析して後手必勝になったんだっけっていうけど、あれはコンピューターみたいな完全なロジカルマシーンであれば行くけど、要するにコンピューターが AI を持って計算できるようになったら動物将棋は多分ゲームじゃないんだけど、人間はそんなに頭良くないからゲームだみたいなところなんでしょうね、うん、ちなみにですね、人間の認知としては確か7かな、がマジックナンバーって呼ばれていて、人間が同時に考えられることの最大が7つだみたいな話があります。だからもし絶対もう人間が認識できない何かゲームを作りたいって言ったら、8つの変数をね、なんかゴニョゴニョするゲーム作ってあげれば多分いけんだと思うんだよね誰がそれを望んでるか知らないけど、まあで逆にそのゲームってある種その目の前にある課題をパズル的に解くことがゲームですから、やってることは大体はね、アクションゲームとか除けば、これが逆にドイツゲームだったりアナログゲームだと人間が同時に4人とかでありますから、人間自身が乱数だからまあ大丈夫だよねみたいなことはあると。ところがそれが人間が乱数にならないケースがあって、それが何かっていうと奉行問題ですよね。4人で協力型のゲームをやるって言った時に、場の乱数を一番早く最適解を計算し尽くせる人間が1人いると、最適解、おそらく最適解っていうのが提示されてしまうんで、他の3人はゲームを参加できなくなっちゃうわけだ。さっき言った通り、それが奉行問題の本質なんですよね。だから本当は変数を増やすなり予測不可能に叩き込むなりすれば奉行問題っていうのは消えるはずなんですけど、そうなってくると多人数で、ただ4人でプレイして4人の脳みそで、自分がうまくやってると思わせながら共通の最前提を作らないというのがとても難しいので、奉行問題っていうのが出てくると。これ大丈夫ですかね、今日だいぶ飛ばしてますけど大丈夫ですかね。なので逆にこの今言ったコントロールできてアンコントローラブルなものが楽しいっていうことはを話してるわけですけども、これどういう時にね役立つかっていうと、こういう知識が分かんないけど、
お酒もあのたまにそのいろんなところでテストプレイ会みたいなのを行かせてもらったり、自分のゲームテストプレイしたりしてて、もうそういう視点で見るようになったんだけど、プレイしててなんか手応えが足りないと、なんかこうやってこうやってこうやってこうやってなんかホワッとしてんなと思ったら、変数を減らす、やれることを減らすって方向でやるとシュッとしますね。そうするとあの把握がしやすくなって挙動が分かりやすくなるんで、急にゲームとして手応え良くなって面白くなったりします。で、要するに手応えが悪い、なんかホワッとしてんなっていう時は変数が多すぎんだよ、きっと不確定要素が多すぎんだよ。だからそれをバッて削ってあげることで急にあのスッキリすることがあります。で、逆にあのああこうする、この時こうすればいいのねって論理パズルがはっきりしすぎちゃってる時は、もうあえて余計な、半分余計な要素としてランダムな山札を作って、そこから何か起こるみたいな、極端に言うとね、いうような仕組みをまあうまいことをはめ込むことで、急にそのあでもこれが最適解なんだけど、あ山札からあれがめくれた時は変わるんだよなみたいな、急にあのもう少し考えなきゃいけないことが増えることで、ぐっとその何手番の重みが増すみたいなことが起きたりしますというようなことですね。なので楽しさに寄与する、大きく寄与するところで、コントロールできるんだけどアンコントローラブルなところだと、計画できるんだけど意外性が残ってるみたいなのが楽しいゲームとしては必要で、でまたねこれがね、人によってそのさ好きな度合いが違うんだよね。そこまで行くと俺は楽しくないみたいなこととか、そうこんなにシンプルだと俺は楽しくないとかさ、いうことがまあまあ多々あるわけですけども、まあ、そこら辺はまあ、趣味の世界だとして人間の振れ幅ってどうしてもありますからね。楽しいもの楽しくないもの違いますから、まあ、その中で、まあ自分の中で、まあ、各ゲーム制作者がここは最適だろうっていうところを指していくのが、まあ、同人のいいところですから、まあ、そんな話ですな。というわけで、まあ、グダロン、まあ、また今回長くなっちゃいましたけど、第2回は、グダロンのね、大きな三大柱だっつった、面白い、楽しい、素敵の、素敵とは何ぞやった話と、コントロールできて、アンコントローラブルなものが楽しいんだよっていうような話をちょっとしましたという感じです。これ楽しいですかね、聞いてて。まあ、そろそろ、あのゲスト誰かと一緒に撮りたい気がしてるんですけど、俺だけだと辛い気がしてきてるんですけど、なんでね、まあここら辺はあのぜひね、聞いた方はまた適当に感想をいただければいいかなと思います。じゃあ今回ねグダロンでちょっと俺の中で盛り上がってるんで、まあ早めにねまた更新したいかなと思うんで、よろしくお願いします。では